ちは、マンダラジオです。今回の動画は日本語に宿る意識エネルギーということなのですが、まあ前からやりたいと思っていたので旧漢字について、まあ今回もですけど、その勝手なこと言いまくろうかなと思います。で、まずはネットで旧漢字と入れるとすぐに検索で出る新字と旧字の対照表というものがあって、みんなの知識ちょっと便利帳さんから拝借しながら適当な漢字に反応していって、まあ難癖つけていこうかなとじゃなくて好きなこと言っていきたいなと思います。ではまずあ行からなんですけど、あの字ですね。あく、あとかあくとかっていう、もういきなしねこの漢字から始めたくないんですけど、まああ行だから仕方がないということで、でこのあの字が昔はこの真ん中が十字架を連想させるようなねプラスマークみたいな感じだったんですよね。まあ、書きづらいは書きづらいけど、指し示すものがキリスト教の十字架みたいで、ちゃんとした歴史を知っている人にとってみれば、まあキリスト教が悪でちゃんと意味通ってていいんじゃないかなっていう感じでね本当にちゃんとした知識が盛り込まれてて良いなぁと思いますよね。せっかくなんでね、最初だし、ちょっと深く触れてみたいと思います。このキリスト教が来た時っていうのはね、この時はイエズス会って言われるね、フランシスコ・ザビエルとか、イグナチオ・ロヨラとかね、ああいうなんかまあイエズス会っていうね悪魔の使いなんですけど、まあ秀吉の時代にはこの日本人をね30万人とも50万人とも言われる人たちをヨーロッパへ、また世界各地へ奴隷としてね連れて行って売り物にしてたんですね。しかもアジアとかの途中途中の要所の港町で、日本人の女性が首に輪っかをはめられて裸で歩かされていたんですね。で、しかもそれが白人のみならず、その現地の権力者にも奴隷として売られていたんですよね。で、奴隷としても中国人とか他のアジア人に比べて最高レベルの奴隷として売られていたんですね。だからいいっていうわけでは全然なくて、本当にひどいことですよね。で、その時の様子は、九州五道崎っていうものかな。まあなんかこういう記述があるんですけど、日本人数百人、男女を問わず南蛮船が買い取り、手足に鎖をつけて船底に追い入れた。地獄の呵責よりもひどい。その上牛馬を買い取り、生きながら皮を剥ぎ、坊主も弟子も手を使って食し、親子兄弟も無礼の儀、畜生道の様子が目の前に広がっている。近くの日本人はいずれもその様子を学び、子を売り、親を売り、妻、女を売るとのことを耳にした。キリスト教を許容すれば、たちまち日本が下道の方になってしまうことを心配する。ということで、島津討伐後の秀吉が博多でこの奴隷貿易船を見て大激怒しまして、秀吉はキリスト教を廃止の方向へ向かわせるんですよね。そして、そのキリシタン大名の大友とか大村、有馬の老いたち、老いっ子たちが、天正少年使節団としてローマ法王のもとに行ったということがあるんですけど、その報告書を見ると、キリシタン大名の悪行が世界に及んでいることが証明されようということですね。行く先々で日本女性がどこまで行ってもたくさん目につく。ヨーロッパ各地で50万という、肌白く見目良き日本の娘たちが、秘書丸出しにつながれ、もてあそばれ、奴隷らの国にまで転売されていくのを制止できない。鉄の枷をはめられ、同国人をかかる遠い地に売り払う都への憤りももともとなれど、白人文明でありながら、なぜ同じ人間を奴隷にいたす。ポルトガル人の教会や師父が硝石、火薬の原料と交換し、インドやアフリカまで売っている。ね、これ日本人女性を売っているっていう報告なんですよね。ということでね、もう本当いきなりね、一文字目のあの字、悪魔のね、悪からして、本当いわくつきすぎて、まあね、全く進めないんですけど。これがまあ真の歴史ですね。欧米とか白人とかアーリア人とか、これ日教祖もグルですよね。こういったね、真実を隠す日本人を弱体化するっていう計画なんですよね。初っ端から嫌な文字に当たりました。というかまあ仕方ないですね。あの字だったんで。では次の文字に行きましょう。次は一の字についてですね。 なぜ豆がカタカナの火になっているのでしょうか。まあ本当はね、特にこれといってひらめきもないのですけど、ただね、1番とか1,2,3の1なので、カタカナのイで良かったのではと思ってしまいますけど、こういうところに火っていうのはね、なんか火っていうのはあらずっていうね、否定的の火っていう字ね、豆ではあらずっていうね、なんか否定的な想像を思い起こさせますよね。ね、そういったものを漢字の中に刷り込ませたように感じてしまいますよね。では次ということで、稲という字になりますね。稲、この旧漢字なんですけど、乃木編はいいとして、右側の上にあるのは穂先が茎の先端に垂れかかる穀物の象形ということなんですけど、まあ確かにそんな感じで自然とか植物の近さが体感できて、まあそのおかげで私たちがある。ね、そういったことを感じさせてくれるかなと思います。そして、うすの字が旧の字になった理由は、これ小麦を売りつけたかったからかなと思いますね。稲から取れるものは古いとでも言いたげな感じが伝わりますよね。もう古い食べ物でしょみたいなね、刷り込みですよね、これも。ほんとね、今の遺伝子組み換え小麦でできたパンなんかにマーガリンっていう毒をね、べっとり塗ったものを食べさせたいっていうね、こう悪魔じみた意図が見えてきますよね。やはり旧漢字の持つ魅力の方が上であると、そう感じます。では次です。羽という字ですね。これは確かに僕も昔から違和感のある字でした。今の羽という字は羽っぽくないですよね。なんかこうエンジンですよね。飛行機とか、こう、機械のね、飛行機とか、機械のエンジンが搭載されたようなね、あの、バーっていうね、あの感じの要素を持たせているように感じますよね。こう、全然自然的ではない。動物的ではないですよね。こんな簡単な字まで変更するっていうのは、本当必要性のなさを逆にこっちは感じてしまいますし、これは簡略化にもつながっていませんよね。同じ字数、画数なので。なのでこれね、本当ただただ日本人の高い精神性を破壊すべく、こんなイメージを結びつけている、機械的なものにしているっていうね、物質主義的にしているっていうね、本当に頭の悪い方のおバカさんの方が考案したっていうのが分かっちゃいますよね。旧漢字の自然なね、羽の流れをイメージした線のあり方の方がやっぱり美しく感じますし、やっぱりこう日本人には合うのかなと思います。それでは次、営業の営ですね。栄える。両方ですね。この新字の方の、つかんむりですか。これは、調べたらふざけたことに特に意味はないと書いてありました。ありえますかね、このイメージを凝縮したものにして、いろんな意味を伝えるものである漢字。その漢字の構成要素の一部が、特に意味はない。この漢字学会って本当必要な組織なんでしょうかって思わざるを得ないですよね。でも旧漢字の方には、こう火を煌々と焚いて門前に掲げているイメージ、そんな様子が伝わってきますので、本当にね、そこには営業しているなとか、お、栄えてんなっていうね、そういうイメージが至極簡単にできますよね。ちょっとまあ書くのは面倒だけど、中にある意味を伝えるのが一番メインにあるべき漢字の意義になるので、本当にね、戻した方が良いのではないかなということですね。ということで次ということですね。鋭い、駅、越、喜び、まあこの辺の字ですね。鋭いという字と有益の駅の字、そして越楽の越の字ですよね。まあこれ何が変えられたかね、どういう意味に変えたいかね、お分かりになりますでしょうか。ね、そうなんですよね。この八の字についてひっくり返されているっていうことに意味があるんですよね。この八の字の意味は、本来末広がりで、エネルギーの広がりや可能性、自然的な光の発光されたイメージや自然界そのものとのつながり、そういったものが内包されて希望を感じさせるポジティブなものになるんですよね。でもこれをひっくり返すっていうのは、実にね、ほんと新字の意味の方には、そのポジティブにイメージできるものをすべてネガティブにしているというね、感じなのが丸わかりになりますし、そしてね、自然とのつながりを排除し、物質主義的に変えるのを本当に漢字を使ってイメージさせたいんだなっていうね、ことを刷り込んでいますよね。旧字に戻した方が良いのではっ と思ってしまいます。では、次。越見の越ですね。あとは、検閲とかの越ですね。これもね、両方今まで出た通り、人や自然を消して、非自然的で物質主義的にしたい。そういう意図が見えますよね。よくよく見ていると、字が出す力が全然違うのを感じます。越見の越の字は中に人があるので、どうしても無機質な感じは消えて、日常的な感じ、それなりの役職にある人もね、近い存在、そんな感じが伝わりますよね。みんな平等だよっていうのを教えてあったのが旧漢字だったんですよね。で、検閲の越の字も先ほどと同じで、8の字がひっくり返されていて、ことごとく物質主義で自然とのつながりを消し去りたいっていうのが伝わります。ここでなんでね、自分が自然主義的であることを進めて、物質主義が間違っているのか、ね、そのように話すのかというと、物質主義って結局エネルギー主義であり、お金主義であり、宗教や科学、政治にしても間違った信仰をそのまま続ける愚かな体制追随主義で、目に見えるものしか認めないっていう感じで、もうこれってね、ほんと真実の観点から見て、まず真実を否定したところから始まってるんですよね。まず真実を認めないようにする、そういった姿勢を根本的に持っています。だから人間全体での知的レベルや道徳心がレベルを上げてこない、ね、退化する一方なんですよね。字、漢字にはこういったものを開花させる、知的レベルを上げさせる力がありますので、ほんとね、見直したいところになりますよね。ということで、次、円という字ですね。まずお金の円は丸いとか欠けたところがないという意味で完璧なものであるという意味が一義と二義にあります。このお金は完璧なものであるというイメージがエリートの一義目に刷り込みたいものとして見えますよね。アーリア人たちを使って世界を奴隷化していたエリートたちは世界において唯一端っこでなぜか強かった国、日本に戦争で何度も負けました。イギリスもオランダもドイツもロシアも中国も負けました。日本という極東の小さな国は、毎回勝てるかどうかもわからない戦争に白人の有色人種奴隷化に対抗して、有色人種解放の聖戦を行って、ね、毎回その度に苦戦をしながらも何とか勝ち続けました。そのおかげで、アジア世界、ね、世界各国、果てはアフリカにまで、こうね、奴隷から解放されて国として立国し始めた。ね、そういった経緯があるんですよね。そうやって国として近代化して文明を持って軍事力も普通に身につけ始めたんで、今度はエリートたちはお金を使って目に見えない経済的な侵略をしてるんですよね。今の世界は 99% の富を 1% の人が持ち、 1% の富を 99% の大衆がせめぎ合っているようなね、そんな構図になると思います。まあ極端ですけど、まあそういうことで、円イコールお金、お金イコール完璧で、お金イコール人が追いかけるべきもの、そう刷り込むために円という字が使われていますね。他にもね、まあ意味、いい意味もあって、有料とかね、良いものであるとか、正しいこと、正解というね、そういった意味も込められてるんですけど、それってやっぱりね、こう物質主義に都合がいいからっていうのがなんとなく感じますよね。で、対して、これに対して旧漢字の円という字は、口の中に陰という字があって、陰という字は口と貝という字があります。口の中に口と貝があるのだから、それは貝でも食べている様子が浮かびますし、満たされている様子がイメージできます。これは丸いという意味や、角がないとか欠けたところがない、満ちているという意味があるようで、本来あるべき幸せが詰まった陰を口の中に書いた円の字はね、こちらの方がふさわしい、愛ふさわしいのではないでしょうかと僕は思ってしまいますが、どうでしょうか。そしたらね、もう次のもう一つの円に入ります。愛円